ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
あるですね、病院の話です。産婦人科に新しくお父さんになろうとしていた3人の男性がいました。奥さんがね、もう分娩室に入っていて待っていたんですね。同じ待合室で待っていると一人の看護師さんが一人の男性の肩をポンポンと叩いて、おめでとうございます、双子ちゃんです、こう言ったんですね。そうするとその男性はこう言ったんです。本当ですか、いやー偶然ですね、私はミネソタツインズというホテルで働いてるんです。そうすると間もなくあともう一人の看護師さんが来て、もう一人の男性の肩をトントン、おめでとうございます、三つ子ちゃんです。そうするとその男性がこう言うんですね。本当ですか、ありがとうございます、いや偶然ですね、実は私 3M っていう会社に勤めてるんです。残されたあともう一人の男性があたふたし始めたんですね。どうしようどうしよう、落ち着きがないんです。看護師さんがこう言ったんです。どうしたんですか、大丈夫ですよ、何があったんですか、そう言ったんですね。そうするとその男性こう言ったんです。いや実は私アイスクリーム屋に勤めていて31って言うんです。さあこの男性には何人生まれたんでしょう、ね、31人後っていうのはないですかね。思ったように行ったのか思ったように行かなかったのか、それはちょっとまあまちまちの話ですけれども、まあ思ったように行かないってことは私たちの人生にもたくさんありますね。だからこそペテロは何があってもいいように私たちの心を整えていなさいね、そう繰り返し繰り返し教えています。そして、それがですね、今日の箇所にやってくると、私たちがしっかりと信仰に立っておくことができるようにすべきことがある、こう言ってるんです。それは何かっていうと今日のテーマです。いつも思い起こしていなさい、こう言ってるんですね。実はまあちょっと英語の訳だとですね、今日の箇所は言葉が変わってくるんですけれども、日本語訳だと全部思い起こさせ、思い起こしなさい、思い起こしなさい、こう3回も唱えているんですよね、ペテロが。例えば12節で、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。13節ではこれらのことを思い起こさせることによって、15節でまた私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こさせるよう私は努めたいのです、言ってるんですね。これらのことを思い起こさせるように。さあここでですね、日本語力がある人はんって思うわけですよね。これらってどれらだよっていうね。もちろんそれは今までその前の節でペテロが今まで語ってきたことです。何かっていうと、それは大きく分けて5つあるんですね。1つは神様の愛について、恵みについて、そして信仰について、約束について、そして永遠の御国について、これをペテロは今まで語ってきたんです。だからペテロはこれらのことをいつも思い起こしていなさい、こう言ったんですね。先週私ちょっと撮影とかの仕事もしています。ちょっと県北の方でリフォームを撮影したんですね。で通常だったらビフォーとアフターのアフターを撮影するんです。ビフォーは写真で紹介します。で今回はビフォーとアフターの中間だったんです。まだ終わってない現場だったんで、なんでここなんですかってそう聞いたんです。 そしたら、そのね、現場監督さんたちがね、紹介する前にこう言ってたんです。実はこの家は築70年なんです。で、築70年をおじいちゃんたちが住んでて、そしてお孫さんたちがこれを引き継ぎたい。で、家をこう検査してみたら、まあまあ屋根は大丈夫だろう、骨組みもおよそ大丈夫だろう、なのでこれを解体せずにこのままリフォームすることにしたんです。ただ基礎がすごく傷んでました。裏には山がある。雨が降る、ひとたび降るとその山に水が流れてきて、その家の基礎の下に来てしまう。そうすると70年前の基礎だから、そこから湿気が湧き上がってくる。そうすると畳とか、もちろんさまざまなものがかびたり傷んだりしてしまう。実際に傷んでました。なのでこの骨組み、上も大丈夫ですが、下は建て替えなきゃいけない。で、どうしたかというと、あまり私たちもやらないんですがと言ってたんですが、一度基礎から柱を全部切って、そしてジャッキで上げて、ちょっとで、さまざまな支えをして、何十本っていう鉄のね、鉄骨みたいなものをこう支えて、全部まっさらにきれいにして、土をもうダンプで何十台も取って、まあ何十台か、十何台って言うかな、20台って言うかな、で、とりあえずそれをすき取って、きれいまっさらにして、そこに今度はコンクリを打って、新たに最近の家のコンクリを打って、そうするともうベタベタにね、こうコンクリがなってますから、どれだけ雨が下に下ったとしても、それが全部通り過ぎてしまう、湧き上がってくることはないです。で、こんな大きなことはあまり最近やってないんですけど、このお客様はぜひそれをやりたいって言ったので、そのプロセスを取っていただきたいんですね、言ってたんですね。だから今はね、基礎から柱がこれぐらい離れてる、全部ね、それをね、撮影してたんですね。興味がある方はね、それ出来上がったら見てください。 ただその時思ったのはね、やっぱり基礎って大切なんだなと思いました。どれだけ上がしっかりしてたとしても、基礎がダメだとその家さえ倒れてしまう。これ家だけじゃないんですよね。スポーツやってる方、野球、サッカー、ハンドボール、バレー、何でもそうです。スポーツにおいて基礎は大切です。ルールが守らなければスポーツはできません。基礎的な体力がなければもちろん無理です。お勉強もそうです。勉強は積み上げていくものです。基礎がなかったら積み上げることができないんです。これは私たちの信仰生活においてもそうなんです。ペテロは今日の箇所において、私たちの信仰生活には絶対欠かすことができない基礎的なものがある、それをいつも思い起こしておくべきだ、こう言ったんですね。なぜ思い起こすべきかっていうと、なぜか分かります？忘れるからです。 皆さんは人生の中での出来事をよく覚えておく方ですか、それともちょっと忘れちゃう人ですか？よく女性よく覚えてるって言いますね。男性も覚えてる方いらっしゃいますけど、個人的に言えば僕結構忘れる方です。さ、去年の夏さ、どこどこに行ってさ、あれしてさ、瀬名がさ、レオがさ、覚えてる。 あんまり覚えてない。去年の誕生日ってさ、うちでさ、バーベキューやってさ、あん時ってさ、どこのさ、テーブル使ったんだっけ？もうバーベキューいつしたことない、僕も覚えてない。皆さんもね、よく覚えてる人とすっと忘れてしまう人いますよね。でも皆さん安心してください。まあ私たちは忘れてしまう人のようです。スタンフォード大学の研究によると、会議や授業の記憶保持率っていうのをね、調べたところ、学生や社会人を対象にね、聞いた内容をどれだけ覚えているかっていうのを調査したんです。結果、24時間以内に平均で70%のことを忘れてしまうんですって。 1週間後には 90% 近く忘れてしまうんです。つまりね、人は聞いたことの大半をすぐに失ってしまうんです。さあ問題です。先週のメッセージのテーマは何ですかなんてね。大丈夫です、皆さん安心してください。ここで覚えてるのは 10% の人だけなんですでもね、驚くべきことですよね。24時間で7割の人が忘れてしまうんですって。だからね、よく覚えておくようにしないとダメですよね。でもね、実は忘れることも大切だっていう研究結果もあるんです。これはね、トロント大学の研究です。でね、脳はね、覚えることだけではなくて忘れることにもエネルギーを使っているってことが発見されたそうなんです。だつまり私たち何か聞きます、脳はね、それをメモリーして、なんかそれをね、こう一生懸命覚えているように感じます。覚えようとしているときはね。ただその時にね、忘れている、脳もね、忘れるっていうことにもエネルギーを使ってるんですって。で、実はその忘れるということは、脳が情報を整理して優先順位をつけるためのプロセスなんだそうです。結果的にね、不要な記憶を忘れることで大事なことをすぐに思い出して、そしてより良い意思決定ができるように脳は何か、忘れるっていうこともしているんですって。だから覚えているっていうのもエネルギーを使いますけど、それと同時に記憶を整理してるわけですよね。そういうプロセスが私たちの中では起こっているっていうんですね。そう考えるとちょっと忘れてしまう人も浮かばれるでしょ、ね、でも実は聖書はね、私たちの信仰生活においてね、絶対に忘れてほしくないということを詩篇の作者がこう言っています。103編の2節で、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなってことです。神様は日々私たちの人生を祝福し、必要を与えてくださっているものなんです。与えてくださっているわけですよね。その一つ一つの祝福を感謝としていつも覚えていなさい。神様、あれをしてくださった、これをしてくださった、この時こう癒してくださった、こう助けてくださった、導いてくださった、このね、一つ一つ忘れるなって書いてあるんです。だからね、実はね、私たちの信仰生活、神様を知ったりイエス・キリストを信じてから、ここね、例えば5年の人、10年の人、20年の人、ずっと長くしている人もいると思います。皆さんのその生活をずっと考えてみてください。皆さんは新しい情報、聖書であったり神様にであったりね、その新しい情報をいつもいつも蓄えてますか、ね、実はね、私たちの信仰生活っていうのは、知識を新しく得ることよりもすでに知っている真理を忘れないこと、このことの方が重要だと言われてるんです。確かに新しい発見も必要です。聖書は今までルカの福音書、使徒の働き、あともう一個手紙、これは読み終わった、ちょっと旧約聖書にも挑戦してみよう、もちろん新しい発見があるはずです。ぜひね、挑戦してみてください。ただ私たちが神様を知って5年10年20年とすると、今まで、ああ確かにそれ聞いたことある、ああ確かにそれ知ってる、そういう聖書の言葉、またこのメッセージの中にも出てくると思うんです。ああ確かにな、それをああ確かになと聞くのか、そうだった、もう一度これを神様が思い起こさせてくれたんだと聞くでは大きな違いがあるんです。だから皆さんには新しい発見をたくさんしていってほしいんです。神様の祝福、神様の恵み、また私たちに与えられている神様からの約束、新しい発見をぜひしてください。でも今までに神様が語られたその約束を新たにもう一度思い起こすということも 私たちは信仰生活においては重要なことなんですね。ということで今日はペテロが語って今まで語ってきたすごく基礎的なことです。もちろん皆さんも何回もメッセージの中や聖書でも聞いたことがあることです。でもちょっとしつこいけどもう一度改めてね、聖書の箇所や事柄を通して見てみましょうね。さあまず一つ目は神様の愛です、ね、私たちは神様の愛をいつも覚えておくべきなんです。神様の愛はアガペーの愛です。無条件の愛です、ね、そして犠牲的な自己犠牲の愛なんです。無条件というのは条件がないんです。だから皆さんをありのままで神様を愛してくださっているんです。これがアガペーの愛なんです。今日実はね、午後、まあ、夕方なんですけど、うちのね、いとこがね、結婚するんです。同い年のいとこなんですけど、で僕は指示するんです。で今日この愛のメッセージしていきます無条件の愛ですよ、ね、条件ないんですよ、ね、していきますけれどもね、夫は妻を無条件に愛する、これがねアガペの愛なんです。まあ妻を夫に従いなさい、これがね聖書の言ってることですけれども、私たちの神様は私たちを無条件で愛してくださっている。すごく基本的なことです。でも私たちはこれを覚えておくべきことなんです。信仰生活が長くなれば長くなるほど、私たちは神様に対して何かしないと神様愛してくださらないんじゃないか、何かをしなかったら神様祝福してくださらないんじゃないか、そう思ってしまいがちなんです。私も後ろでコンピューターをいじってなんか奉仕をしなきゃいけないんじゃないか、しほちゃんのようにああやってこう渡してね、ウェルカムチームしなきゃいけないんじゃないか、歌わなきゃいけないんじゃないか、ね、モンシーのようにコーヒー入れないと神様愛してくれないんじゃないか、なきゃいけないはないんです。神様の愛は無条件だからです。だからいつも私たちはここに帰ってくるべきなんです。そうだ、神様は無条件に愛してくださってるんだ、何かしなきゃいけない、いや違うんだ、神様は私を愛してくださってる、このありのままでいいんだ、ね、イザヤの54章10節にこういう言葉があります。山が移り丘が動いても私の変わらぬ愛はあなたから移らない。どういうことか分かりますか。あなたの目の前の状況がどれだけ変わっても神様の愛は変わらないんです。ね、あなたは状況が変わるとなんでこんなことが起きるんだろう、私のこと神様はもう愛してくださらないんじゃないか、そんなことないんです。山が動いたって海が動いたってあなたの状況がどれだけ揺さぶられたとしても神様の一方的な愛は変わらないんです。ヨハネの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。そのね、ヨハネ3章16節に関わってくるのが次のポイントです。神様の恵みを思い起こす。恵みっていうのはね、いつも話しますけれども、一方的に神様が与えるものです。あなたが頼んでなくても与えられるものなんです、ね、それはね、取るに足らないものが与えられるんです。私たちは神様の前に神様を悲しませるものとして罪人として、覚えられてしまうんです。なぜかというと、生まれてこの方、神様の喜ぶことを知らないからです。知らず知らずのうちに神様を傷つけて、ね、的外れなことをしている。そんな私たちは神様に近づくことさえ許されないんです。でもこんな私たちを思って神様が御子イエス・キリストをこの地に送ったんです。そして十字架にかかったんです。その十字架の死、そして復活、それは何を意味しているかというと、取るに足らない私たちすべての人間の罪の身代わりとなって命をお捧げになったんです。そしてそれを心で受け入れるだけで私たちは神様と永遠の 関係を持つことができるんです。これはみんなの前に与えられているチケットなんです。何かをしなきゃいけない、何かしないとそれを受けられない、これは平等じゃないんです。平等に私たちに与えられているということは、私たちはただそれを受け入れるだけで、受け取るだけで神様と永遠との関係を持つことができるんです。これを何かしなきゃイエス様を受け入れることができない。ある人はこう言うんです。教会にさ、なんか半年とか1年ぐらい行った方がさ、神様信じるのってちょうどいい時間とかってこうあるのかなってね。ちゃんとこう勉強しないとイエス様を受け入れることできないんじゃないか。そんなことないです。もうあなたに与えられてるんですね。全ての人に与えられてる。それを受け取るだけでいいんです。エペソの2章の8節から9節には、あなた方は恵みにより信仰によって救われたのです。つまり行いじゃないんです。何かをすることによって救われるんじゃないんです。信仰、ただ心で信じるだけで救われる。これが恵みなんです。無条件にあなたから神様が一方的に与えてくださっているものなんです。Amazing Grace っていうね、曲ありますけれども、それを書いたのはジョン・ニュートンという人です。ジョン・ニュートンは、最後は牧師になって、そして、Amazing Grace っていうね、歌を、賛美歌を書きましたけれども、もともとは彼は牧師の息子で、神様に全く信頼せずに歩んでいたんです。そして何を教えたかというと、彼は奴隷商人でした。だから奴隷を打って自分の生計を立てていた。人権なんて彼は感じていなかった。でもある日、彼の人生にターニングポイントが来ます。それが海で彼の船がこう沈みそうになってしまう。嵐でね、激しい嵐によってもう進めなくなってしまうんです。その時にこのジョン・ニュートンは初めて神様に祈るんです。神様、どうか私を助けてください、叫ぶんですね。なんと奇跡的にその止むことがないと思った嵐がふっと止んだんです。そして彼らは助かったんです。この出来事が彼の人生を変えたんです。彼はあれだけ神様から私は離れていたにもかかわらず、神様と愛する天のお父様と叫んだ私の祈りを聞いてくださった。からその後にすぐにその仕事を辞めて聖書学校に行って、そして神様の愛を伝えたい、この素晴らしい恵みを伝えたい、そう思って彼はミニスターに、牧師になるんです。そして書いたのが、書いた曲の一曲、 Amazing Grace です。 Amazing Grace の歌詞、皆さん知ってますか、ね、Amazing Grace、素晴らしい恵み、 How sweet a sound、 なんと耳にいいんだろう、 That saved a wretched like me、 この私のような虫けらを救ってくださった。 Wretched って虫けらのことなんです。 I once was lost、 私は失っていた、まあ、全く神様と会えない but now I'm found、 もう一度見つかれたね。そのジョン・ニュートンは最後にね、こう言ってます。私は大きな罪人、しかしキリストは大きな偉大な救い主だ。神様の愛と恵みというのは私たちの想像をはるかに超えるぐらい偉大なものなんです。だからこそ私たちはそこのね、原点に帰ってくるべきなんです。これが私たちの信仰の基礎なんですね。さあ、今日の3つ目、それはね、信仰、信頼すること、これを忘れるな。私たちはね、いつもね、神様に信頼していきながら生きていくべきなんです。だから何があったとしても神様に信頼を置く。ヘブル人への手紙の11章の1節では、信仰とは 望んでいる事柄を保証し、目に見えない事実を確認することです、ね、だから皆さんは祈るときどう祈ってますか、ね、気持ち的にどうか私の人生を祝福してください、こう祈ったら皆さんどういう心で祈ってます、なんとなくそうなったらいいなって思ってますか。これはね、これ今日のこのヘブルからのこの聖書の言葉を見ると、そういうふうに祈ってはいけないって言われてるんです。もしあなたが祈ったらもうそうなったと確信を持って歩んでいきなさいということなんです。つまり私の人生を祝福してください、こう祈りました、そしたらうわもう神様祝福してくれた、ありがとうございます、大丈夫だって歩んでいくべきなんです、ね、何でも祈ることはもうそれが自分の人生に叶ったと思って祈るんです、答えてくださったと思ってね。あの信仰って言葉は信頼という言葉と同じです。だ人の信頼関係っていうのは急にはできません。いきなり電話かかってきて、ね、1万貸してって言われたってなんでって言います。でも皆さんのご家族が困っていて、ね、ちょっと貸してくれる、そう言われればうんいいよ、後で返すからうんいいよ、信頼できる人ならば貸せます。なぜですか、もう信頼関係が今まで出来上がってるからです。今までその人を信頼して何かをした、また信頼されて自分も何かをした、そうやって信頼関係というのは出来上がっていくんです。またその人が何か過ちを犯したとしてもこう信頼してくれた、ね、頼ってくれた、ね、自分が頼っても答えてくれた、こういうふうにして信頼関係というのは出来上がっていくんです。これは神様との関係も一緒なんです。私たちはたくさんの約束が神様が与えられているんです。あなたを祝福するよ、助けるよ、導くよ、これを日々皆さんが体験していくんです。皆さんが神様に祈っていく、それは、ね、神様は必ず答えてくださるんです。その時にあ、神様感謝します、じゃあ次も期待していいですか、うんいいよ、じゃあ私が与えるからね。こういう信頼関係を日々築いていくべきなんですね。ハバクの2章の4節には、正しい人はその信仰によって生きる、正しい人はその信仰によって生きるって書いています。ね、その前に何て書いてあるかというと、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない、ね、つまり神様にまっすぐ信頼していないことなんです、ね、こういう人は神様は助けられないんです、うぬぼれてるから。でも正しい人という人は神様を信頼して、神様に信頼していきながら日々信頼関係を積み上げて歩んでいく、ね、ということですよね。私たちは神様に信頼しながら歩んでいくんだ、これが3つ目。今日の4つ目は、約束を必ず守られる神であるということを忘れてはいけないんです。あの私たちの神様は何よりも忠実なお方なんです、ね、だから神様は誠実であって、そして必ず約束を守られる、つまり約束を一度も破ったことがないです。なぜかというと、神様には不誠実ということがないからです。神様は誠実なお方であるから、ね、ヘブルの10章の23節では、約束してくださった方は真実な方ですから、揺るがないで希望を告白し続けようではありませんか。真実な方だから、だから誠実だから不誠実はできないんです。神様1か0、100か0なんです、ね、まあ、聖書の中でもその誠実さを表しているストーリーはありますけれども、例えば創世記、アブラハムという人物がいます。そのアブラハムに対して、先週話したかな、契約を結ぶんです、ね、あなたの子孫を大いに祝福する、あなたを大いに祝福する、あなたの子孫が、あなたの子孫を通して地の輩が全て祝福される、ね、そう言われたんです。その時の皆さん、アブラハムだったら皆さんどう思いますか。荒野でそう語られるんです、ありがとうございます、神様そう受け取ります。でもです、 その時アブラハムには子供がいないんです。あなたの子孫をと言われているのに子供がいないんです。60歳70歳子供がいないんです。80歳90歳子供がいないんです。皆さんだったらどう思いますか。神様、ああ言ってくれたのに全然与えてくれないじゃないか。でも神様はそれを誠実に守ったんです。アブラハムが100歳の時、サラが90歳の時、彼らにイサクという子供が与えられます。もちろん年齢的にも不可能と思われた状況でも、そのあなたの子孫を祝福するという約束を神様は誠実に守られたんです。そしてそれを信じ続けたアブラハムを彼はね、大いに祝福したんです。そこからアブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエル、祝福がどんどん流れていったんです。その祝福を見てみても、この神様が与えたあなたの子孫をこの星の数のようにしよう、そして祝福しよう、それを読み取ることができるんです。私たちはそういう一つ一つの聖書の出来事から、神様は誠実なお方であるということを学ぶべきなんです。今日学んでも皆さん、来週には9割の人が忘れてるんです。だから思い出してください。ね、僕も忘れないようにしよう、ね、だからね、私たちの神様はいつも私たちの約束を守られるんだ、それをね、思い起こしておくべきですね。そして最後は永遠の御国を忘れんな、ね、私たちはね、この地での人生がたとえ終わったとしても、その向こう側に永遠という世界があるということを忘れてはいけないんです。先週ですけれども、アメリカではもう稲妻が走るようなニュースがありました。政治家だったチャーリー・クラーク、っていうね、人が、まあ、大学でね、ユタの大学で、講演と今、まあ、こうディベートみたいなのをしてた時に、撃たれて亡くなってしまったっていうね。もちろん、まあ、今の大統領のね、まあ、側近みたいな形で、まあ、彼31歳っていう若さでしたけれども、すっごく影響を与えていた人なんですね。で、本当に悲しいことに、日本って全然ニュースにならないんですよ。アメリカはね、全部そのニュースで埋まってるんです。まだ3歳の娘さんと赤ちゃん、男の子がいたっていうね。で、彼がね、今回ね、まあ、こういう事件になったんです、まあ、犯人は一応捕まったんですけれども ね、 彼がすごくね、人々から愛された理由は、そうやって大学とか路上で彼はね、ディベートをみんなしてたんです。ディベートって戦いのように感じます、日本ではね。アメリカってディベートってすごく多いんです。なんか日本ってディベート大会とか言うでしょ。そうすると、なんか誰が勝った負けたっていうことなんです。アメリカでいうディベートっていうのは、一つの事柄についてみんなで考えてみよう。だからね、ディベートの時には、例えば2人でディベートしてたら、その2人しかいないわけじゃないんです。その周りにたくさんの人を呼ぶんです。改めてその事柄について考えてみよう。そうやって、ね、みんなでこう考える機会になるんです。戦ってるように見えるけど、でも最後には、あ、そうなんだ、分かったって言って、その人、まあ、来た人たちが、まあ、ちょっとね、和解して帰っていった、まあ、確かにそうだよねって思って帰っていったってこともするんですけど、特にね、このね、今回のこのチャーリー・カークって人が、このディベートや演説とかの時に重要にしてたのはね、イエス・キリストの福音です。イエス・キリストの福音を毎回語ってたので、なんであなたクリスチャンなんですかと言われたとしても、それはね、歴史が証明している、これだけ正確なこの記述はないって言って、もう多くのところでやった。大統領選の時も言ってた、彼は。で、今回もそのことについてもずっと語ってた。で、そうやってこう大学をね、 回っていて、大学での今回はね、こういう事件だったので、多くの若い人たちが来てたんです。だから多くの若い人たちが彼をね、いつもね、もう魅了してた。で、これね、実は牧師、アメリカの牧師会、あと教会界でもね、すっごく彼をね、用いられている、彼をみんなで祈ろうって言っていたとこでの事件だったので、すごくね、悲しい事件でした。もうアメリカという国がね、国旗をね、半分にして、本当に悲しみを表そうって大統領がね、言っていたぐらいの事件でした。でもね、奥さんがね、会見、本当に涙ながら、でもね、こう言ってました。もうか、あの、チャーリーは今、イエス様と共にいる。今、すべての仕事を終えて、いる。彼がね、いつも言っていた。私がもしいなくなった時に、人々に伝えてほしいってことは、私はいつも神様のミッションの中で生きていたということをみんなに伝えてほしい。それは、イエス・キリストはあなたの救い主であるということ。これをみんなに知ってほしいということ。それを私は伝えていたということをみんなに知ってもらいたい。こうね、奥さん言ってたんです。もちろんね、さまざまなディベート見てみても、彼はいつもそのことを語ってるんです。ね。確かにすごく忙しい人生だったと思います。でもね、彼は今、その永遠の世界に移されて、今イエス様といるんですよね。でもね、私たちもいつかそういう時が来るんです。そして、いつかそのチャーリーと会う時も来るんですね。そして、その奥さんがね、私たちもいつか、ね、子供たちもあなたと会うのを楽しみにしてるわ。I'll see you later ってね、言ってました。でもね、この聖書の箇所にもね、ピリピ人への3章の20節でもこう書いてあります。私たちの国籍は天にあります。ね、だから私たちは国籍が天にあるから、もう一度天に帰る必要があるんです。皆さんも韓国に行ったり、僕もニュージーランド行ったけど、必ず国籍はあるんです。その国籍に皆さん帰ってこなきゃいけないんです。皆さんも国籍は天にあるんです。だから、この地上での人生が終わった時に、ね、皆さんはしっかりと天国に行ける、このね、確信を持つべきです。チャーリーはその確信を持ってたんです。ね、私はイエス・キリストを受け入れた。必ず私はその向こう側、永遠神と共に歩んでいる。さあ、この5つの一つ一つを私たちはね、日々覚えておくべきなんです。ね、もしかしたら毎朝私たちは覚えておいてもいいかもしれない。ね、なぜかというと、私たちは忘れてしまうからですよね。だからこそね、私たちはね、この一つ一つの、確かに思ってみたら、神様の愛とか恵みとか信仰によって生きるとか、神様は約束を守られるとか、永遠の希望があるとか、確かにいつも聞いてることなんです。でも、だからこそ私たちは思い起こしておくべきだ。こうペテロは語ってるんですね。何気に素朴な歩みなのかもしれませんね、私たちのね、信仰生活というのはね。でも、それを忘れるべきじゃないってことですね。さあ、最後に人生を通して神の約束をね、いつも思い返して感謝していた方をね、紹介します。デイビッド・ブレイナードっていうね、方です。彼は18世紀のアメリカに、使わされた若い宣教師です。で、彼はね、アメリカの先住民の間で福音を伝えるために派遣されたんですね。でも、実は体が非常に弱くて若くして亡くなるというね、運命だったんですけれども、しかし彼の人生で最も輝いていたのは、祈りと神への信頼、そして、愛に命を捧げた人生だったんですね。彼が成し遂げた偉業っていうのは、すごくこうバーンと何千人が救われたとか、そういう大きいことじゃないんです。ただ、こう淡々と日々の信仰生活を送るんですけど、たくさんの彼の周りの宣教師たちに大きなインパクトを与えたと言われているんですね。例えば、ある冬の日のこと、雪が深く積もっていて、気温は零下にも達していました。ブレイナードは厚い手袋もなく、雪に手を置きながらひざまずいて祈っていました。手も足もかじかむ寒さで涙を流しながら、先住民たちの救いを願っていました。ある日、 先住民の少年がブレイナードの祈る姿を見て、何をしているのって聞いたんです。ブレイナードは静かに答えました。神様に君たちの心が開かれるように祈っているんだよ。その姿を見たその原住民の少年は心を打たれて、そして後にイエス・キリストを信じるようになった、ね、そして彼を通してたくさんの人がイエス・キリストを信じた。また、違う夜にその宿舎の火が消えかけていた時、彼は聖書を手に取って懸命に祈りました。どうかこの地の人々が神の愛を知りますように。そして彼はなんと寝床に戻ることなく、ずっとその宿舎で何日も何日も長い夜、祈りに費やしていたんですね。彼の同僚たちは彼の姿を見て、いつもすごいな、そうやって見守っていたんです。この彼の信仰の生き方、このまっすぐな生き方こそが彼の同僚や周囲の宣教師に深い影響を与えたんです。そしてあの人のように祈りに全力を注ごう、あの人のように神に仕えていこう、ね、こう次の世代の宣教師たちが育っていって、そして福音の伝道が広がっていったんです。大きな働きをした彼の弟子たちも、どうしてこういうふうに大きな働きをしたんですか、そうなるといつもこのブレイナードの名前が出てくる。そうなんですね。あんなふうにして神様に仕えたい、ね、彼の生き方はね、決して派手ではなかったんです。でもすごく基本に忠実でした。いつも神の愛と恵みを思い起こして約束を覚えている、ね、それこそが彼を支えたんです。そしてね、その姿は彼だけじゃなくて彼の周りの人に影響を与えていったということなんですね。私たちもこうやって信仰生活を送っていると、何か大きなことをしなきゃいけないんじゃないか、何かこうやらなきゃ、なんか神様からのミッションを達成したと言えないんじゃないか、まあ、そう思いがちです。でも今日の箇所やこのブレイナードの働きを見ると、もしかしたらそうじゃないのかもしれません。私たちはこの日々の神様への信頼と信仰の、このすごく素朴に見えることかもしれませんけれども、これを積み重ねることを通して私たちが初めて神様に用いられることが、分かりますね。さあ、私たちも今週この一つ一つのことを思い出しながら歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが与えてくださっている一つ一つの約束を感謝します。そして私たちをいつもあなたが導いてくださっていることを感謝します。どうかこの一つ一つのあなたの祝福を、約束を日々思い起こすことができますように、どうか導いてください、助けてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。